舞鶴
赤レンガラジオ、
さて今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市で行われます週末のイベント情報を中心に、舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。この番組は土曜日に初回放送、日曜日にリピート放送されます。皆様が聞いてすぐ行ってみようと思っていただける情報をどしどしお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。本日の番組進行は私葵と
高橋啓太です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて高橋さん、
はいはい、
最初の話題なんですけれども、
はい、
ちょっと噂のレベルを抜けない話題でいいですか？
はい、
先日なんですが、
はい、
赤レンガパークで某実写化される映画のロケがあったか、あったとかなかったとか、
うん、なんかね、黒い幕が張ってあって、
うん、
でその周りを若い子たちがなんかこう覗くようにして見てたの横で見てたんですけど ね
私も SNS とかで、
うん、
目撃情報は、ね、平成ジャンプの山田くんがいたらしい
らしいとかね
本田翼さんがいた
らしいとかね
どこまでが本当かわからないんですけど、
そうですね、
でも撮影自体が行われたのは行われたんでしょうかね。
そうですね、うん、あったようなんですよね、
うん、
まあ、こういう情報っていうのはね、やはりその解禁日がいつだとか、
うん、
そういうのがいろいろね、しがらみがあると思うので、
うん、
なかなか、まあ、まだこれからひょっとしたら公になっていくのかもしれないですけれども ね
できればね、ディーン・フジオカさんがいてたらちょっと見たかったなっていう気持ちも、
なんかいたという話もねあるような、どうだったんでしょうね。
で,
うね、
でも赤レンガパークはそういったロケ地になることが結構あるみたいですよね。映画とかドラマとか。
そうですね、結構 ね今使われてるんですよね、うん、例えば
坂の上の雲とかドラマが ね、
はい、
あったりとか、まあ、映画で言うと男たちの大和、
あ、そうですね、男たちの大和も舞台になってましたしね、うん、実は赤レンガパークの、2号棟3号棟の間の通路を歩きますと、
うん、
2号棟のところにいっぱいサインが飾ってあるコーナーがあるんですね、
うんうんうん、
そこを撮影で訪れた有名人のサインがいっぱいありまして、例えば、堀北真希さんとか、
うんうん、
成宮
良太さん
とか
ね、
そのドラマがありましたね、
うん、
あとはAKB、
写真集ね、
そうなんです AKB48 の今総監督になってます横山由依さん、
うんうん、
まあ、京都府の出身ということで、京都府全域で北から南までいろんな場所で写真撮影をされてて、
うん、
まあ、その一つに舞鶴は赤レンガパークと、
うん、
あと神崎の海水浴場とか、
うん、
あと意外な場所で松の寺駅、
駅なんです ね
行ったことある方はご存知だと思うんですけど、
うん、
松之寺駅って結構その無人駅で、
うん、
すごく風情がある建物なんですよね。で改めてこう写真で見てみるとこういう風になるんだっていう発見もあって、
うん、
私もそれを見るために一応一冊も家にはありましてですね。
だから同じ場所で同じポーズで高橋さんが写真を撮ってくださいよそれをぜひ、アップしてください。
ね、なんかね、駅の前でね寝転がったりしてましたけどね
ちょっと寝転がってみて、
それは
私がカメラマンで行きましょうか。
あ、はい、また機会があれば、
ね、で総監督の写真とこう対比してみ る,
並, べるという、ね、
並べてみるっていうね、そういう遊び、はい、旅も面白いかもしれませんね、うん、
でもね、そうやってね有名な人がこう舞鶴に来てくれるっていうのはね、
うん、
嬉しいことですよね。
嬉しいですね。
PR にもなりますしね。
そうですね。でやっぱりね、そういう記念撮影するのとかでも一般の方たちが行ってもすごく絵になるし、
うん、
ね、どんどん足を運んでいただきたいかなって思います。
そうですね、
はい、はい、で次もね、ちょっとこれ私が個人的にちょっと興味あるかなっていう話題なんですけれども、
はい、
17日日曜日なんですけれどもね、
はい、
赤レンガ5号館でカンコレの同人即売会っていうのがあるらしいんですけど、
はい、
高橋さん、カンコレって分かりますか？
ね、聞いたことはあるんですけれども、なかなかマニアックな
感じですよね。艦隊コレクションっていうね、まあ、一応ゲームなんですけど、ゲームセンターとかにもよくあるゲームで、はい、今ね多分パソコンとか実際やってる方たくさんいらっしゃるとは思うんですけど、で私はね一応女子で、まあ、刀剣乱舞っていう似たようなゲームがあるんでそっちはやってるんですけど、艦これやったことなかったんですね、でちょっとこの機会に見てみようと思ったんですけど、もうちょっとね登録が間に合わないぐらい結構人気があるらしくて、すぐにはねプレイできませんっていう感じでなってたんですけど、これ艦隊コレクションっていうのはね第二次世界大戦中に活躍した日本海軍の艦艇、船ですよね、を女の子に擬人化して、まあ、一応その子たちをね艦娘って呼ぶんですけども、これをね強化して育てながら任務を達成したりとか、敵艦を撃破していくっていうゲームなんですけど、これはすごい人気がね特に男性の中ではすごい人気あります、
私の周りでも結構やってるっていう話は
聞きますね。でこれの、まあ同人誌っていうのは、まあ、そのこれで言うと、艦コレを好きな人たちが、まあ、集まって作る本なんですけど、二次創作とかが多分多いと思うんですけど、でそれの即売会っていうので、まあ、フリーマーケット形式 で、
はい、
で同じ趣味の方たちが作ったものを、まあ、売り買いして楽しむっていうイベントなんですけどね、でこれ艦コレゲーム自体好きな方っていうのはもちろんなんですけれども、自衛隊ファンっていうか、なんか男の子って船見たらうおーとか言うじゃないですか、うちらみたいに、ね、もう毎日船見てる生活やったら特になんとも思わないですけど、なかなか船見られることがない方とかはね、ちょっと16日前日の話になるんですけども、海上自衛隊のサマーフェスタも16日に行われてますんで、これを見に来たきっかけに、
そうですね、合わせて楽しんでいただく、
合わせてそう、でね一応舞鶴鎮守府サーバーっていうのもあって、横須賀とか呉などと同様に巡礼地としてプレイヤーさんにすごく人気があるんですね、
なんかねこういうゲームをしている人たちにとって、その舞台になっている場所、聖地っていうらしいですね、聖地巡礼なんだから舞鶴が聖地になってるんですよね。
そうです ね、多分これ前回もあったんですけど、
結構ねすごいたくさんの人がね来てるっていう話で、
私もね前通ったと思うんです、なんかすっごい人が集まってて、で後で、あ、カンコレがあったんやみたいな、すごい人で多分全国各地からね来られてるんですよね。
そうですね、
だからちょうど赤レンガなんで、赤レンガの探索もしていただきつつ、あとはねその巡礼地っていうので、東舞鶴だと三笠通りとかあるんですけど、あれ艦隊の名前なんですよね。
そうですね、横の通りの名前がね全部艦隊の名前に、なってるんですよね、
なのでね朝日通りとか四季島もそうですかね。
そうですね、八島とかもね、
で、こういうのを、通りの看板も、私三笠通りよく通るんですけど、確かにシルエットの、
絵が描いてありますよね。
書いてあります、ああいうのとかもちょっと足伸ばして、見に行っていただけたらなって思いますね。
そうですね、
ちなみにこれアニメ化されて KBS 京都でも流れてたんで、
なるほど、
ゲームしてないけどアニメ知ってるっていう方もいらっしゃるかもしれないですね、
でも本当ね、この今いわゆる日本のオタク文化って言われるんですかね、本当にその人口が多いんで、バカにできないと言いますかね。
そうですよ、なんか
本当もう知らない人からしてみると、もう何それって感じなんですけど、でももうその人たちにとってはすごい場所になってきてるんですよね、それはこの舞鶴っていう場所がね、だからこう全国からもうちょっと数がね今ないですけど、すごい数の人たちがね、
来られると。私もねこれちょっと時間があったらちょっと行ってみたいなと思ってて、なんかコスプレもあるっていうんでちょっと、
面白そうですよね。
そうです、一応なんか蓬莱激戦用意26戦目っていうことなんで、これまで25回あったんかな、
ですかね、うんうん、
これはぜひ、まあ、ちょっと行ってみたいな個人的な趣味で、ね、だからこうやって日本の文化にも触れ、
うん、
で、まあ、オタク文化もね、うん、そういうので日本の文化とか舞鶴の文化とか知っていただけるのってすごいありがたいなって思いました。
そうですね、
はい、はい。さてここからの情報なんですが、日曜日にお聞きの方はすでに終了しているイベントとなります。ごめんなさいね。というわけで16日に開催されます海上自衛隊のサマーフェスタ2016についてお話ししていきたいかなと思います。
はい、
これはまたいろいろなイベントがあるようですね。まあ、音楽隊によるコンサートですとか、
はい、
あとはあのステージ出演ということで、あの内田彩さんが来られる、
はい、京都市の出身の、まあシンガーということで、
うん、
結構この自衛隊とも、コラボでいろいろ活動をされているようですね。
で、あとはゆるキャラコンテストってあるんですけど、
ま
いちとまちこが参加ということなんですけど、
うん、あの多分ねこれなんか見たことはあるんですよね、なんとなく、
うん、なんとなく見たことある。
あ、そんな名前だったんだって今。そう
そう、
私も
そうなんですね。あ、舞子ちゃんかっていうのは舞子ちゃんだったんですけど、さて舞一くん、舞一くんみたいな
舞一くん、
舞一くん、ま、
舞一くん、
舞一くんでも
舞一くんの方が可愛いと思うんです。
舞一くんの方が可愛い。
でも舞一くんなんかこれ多分なんか聞いたのは舞鶴地方隊の略らしいんですよね、
う
ん、で
それと
舞一くんなのかな、
うん、
なんか舞一くんって言うとおっさんみたいな感じがね
舞ちゃん可愛いのにこれねぜひアクセント的なことも行かれた皆さんでね、
正しいので言わないと返事してくれないかもしれないです
ね。そうそうそう、知らんぷうりして聞こえないよ舞ちゃんでは振り向いてくれないはずで、まあ、ファッションショーとかもあるみたいなんですけど、これってあの自衛隊のファッションなんですかね。
どうなんでしょうね、ファッションショー、
うん、
ファッションショーとしかここに情報がない
ので、ないんでね、わからないんですけど、
は
い、
まあ、ちなみにファッションショー、このねサマーフェスタっていうのが、
うん、
舞鶴地方隊の海上自衛隊の、まあ、桟橋の方で行われるイベントと、
うん、
航空隊なのでヘリコプターのある基地の方ですね、ちょっと場所が離れているよう で、
うん、
でファッションショーは、航空隊の方のイベントなんですね、
うん、
まあ、ただ2つの会場はどちらもあのシャトルバスで、結ばれているので、まあ、両方ともね、うん、私もこれなんか話聞いて結構意外に思う人もいて、
うん、
海上自衛隊にヘリコプターがあるんですよね。
え、意外、
海上自衛隊の航空隊っていうのがあるんですよね。なんか変な話、変な感じしますよね、う
ん、なんか陸上の方にヘリとか
航空自衛隊も、
あ、そうそうそう、
航空自衛隊もあるけども舞鶴に航空自衛隊はなくって、
うんうん、
でも海上自衛隊の航空隊はあるんですよね。
へ、
なんかややこしい
ですけど、なんかややこしいですよね
でも海上自衛隊にもそうやってヘリコプターがあって、
へ、
でこれもヘリの展示とかもねあるようなので、うん、
これ逆に逆にっていうのはおかしいけど普通私たちだったら船は見慣れてるけど、はい、
うん、
ヘリコプター見慣れてないから、
そうですね、
舞鶴の人でもやっぱり、うん、おーってなる感じですよね。
ヘリコプターは多分ね普段建物の中に格納されてたりするので、
うん、
まあ、ですしちょっと場所がね船の方はね国道沿いなんで、
うんうんうんうん、
私たちももう普段もう普通にそこ横道路車で通ったりして見慣れてるんですけどね、
うん、ヘリコプターちょっと見てみたいですよね。
そうですね、
うん、
でそう見慣れてるっていう話ですけど、やっぱり、うん、私たちはこう自衛隊の船ってもうなんか日常的な風景になっちゃってるんですけど、うんうん、やっぱり初めて来る人にとっては、
う
ん、すごいね珍しい、
そう
この間かっこいいみたいで、
そうそうそう、京都の友達が来たんですよ、初上陸して、
はいはい、
で自衛隊行きたいって言って、
うんうん、
めっちゃテンション上がってました。
うん、
でもすっごい写真パシパシパシパシ撮ってて、
はい、
うん、だからやっぱり圧巻なんでしょうね、うん、思った以上に大きいとか、
私もね赤レンガパークで、
うん、
このヘンマイズル開局前に 結構イベントみたいなので、ね、ブースを作ってやってた時も 2,3 人の方にね、あの自衛艦どこ行ったら見れるんですかっていうのやっぱり聞かれましたね。
やっぱり舞鶴に来たら自衛艦見て置きたいっていうね、うん、
そうですね。で今ちょっとね、あの車で来られますと駐車場が、あの昔はその北水岸壁の中に車を止められたんですけども、ちょっと今止められなくなって赤レンガパークの駐車場がまあ共用になってるんですよね。でその関係でその赤レンガパークの駐車場からずっとこう桟橋に向かって歩いていく人が姿が見られるようになって、ね、うん、改めてあこんなたくさん人がこう見に来てるんだっていうのがね、
そう
分かるようにな
って、結構700メートルぐらいあるんですよ。私も歩きましたもん。
で多分ねこの夏来られる方、あの本当あの、
ね、なかなか熱中症とか気をつけながら、
あのはい、お気をつけてぜひお越しをいただきたいと思いますけれども ね、
で歩きやすい靴で行った方がいいです。
そうですね、
結構歩きますんでね、うん、まあ、いい運動にもなりますしね、う
ん、まあでもそこもね赤レンガの倉庫の横とか通りながらなんで、
うん、そうあの景色はすごいいいですよね、うん、なんか潮の匂いとかもねちょっと流れてきたりするとこあるんですけど、
そうですね、う
ん、海を感じられますね。
であとそのステージのイベントとしては、うん、西舞鶴高校の書道部のパフォーマンス、
うん、
あとは音、コンサート三鶴幼稚園園児の歌とかね、
うん、
音楽隊の演奏、そして先ほど言いました内田彩さんとの共演というのが、ね、
うん、
あるんですね。
目白押しですね。あと屋台も商工会議所さんの屋台も多数出展されるということですね、
はい、
で
そして
この赤レンガラジオが
赤レンガラジオ FM 舞鶴がですね、
FM 舞鶴ですね、はい、が生中継するということで、
そうですね、11時10分から12時30分まで、
うん、
公開収録ということで、これもステージのイベントの一部として、
うん、は
い、で今言いましたその内田彩さんもゲストにお迎えして、あと
海上自衛隊の坂本美樹さん、
はい、
であと先ほどもちょっとちらっとお話ししたカンコレイベント関連で、
はい、
角川書店さんがゲストでね、このお三方が来られる。
なるほどね、
うん、
でカンコレイベントがちょうどこのサマーフェスタの翌日ということですのでね、
うん、
あのそういったお話もしていただけるということですかね。
はいですね。であとそうですね、今日からのイベントといいますと、
はい、
赤レンガサマーイルミネーション2016ですね、
はい、7月16日からいよいよスタート、はい、します、
はい、
日曜日お聞きの方は昨日からスタートしました、ね、ということで、
はい、
今開催中ということになるわけですけれども、
そうですね、上映は1日3回、
はい、
で1回目だけが午後7時半で2回あごめんなさい1回目は午後7時半、
はい、
2回目は午後8時、
はい、
で3回目は午後8時半から、
はい、
で7月18日と7月31日は1回目が午後8時半、はい、2回目が午後9時、
はい、
3回目が午後9時半からになるということですね。
はい、
はい、ですので
おそらくこの変更になるのは、
うん、
18日はちょっとごめんなさい今情報がないんですが、
うん、
31日はチャッタ祭りの日なんですよね。
そうですね、
花火が終わってから、うん、あの始まるという日程に、なっているので、あの、うん、31日に来ていただくとね、
いいですよね、
花火を見てその後サマーイルミネーションを見るということができるわけですね、
うん、これは素敵なイベントなのでぜひお越しください。
はい、
はい、じゃあさてね、そろそろお別れの時間となりました、
はい、あっという間の時間でしたけれども
ねえ、まあまたねオタク話もまたおいおいやっていきましょう。
そうですね、でまあ、私ね話聞いてたら多分ねあのバレてると思いますがもう、ね、
まあ、どんどんバラしていきます ね、
ですね、はい、
はい、でこの時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都よりお届けしました。番組の進行は私葵と
高橋啓太でした。
それではまたお会いいたしましょうね。せーの、
さようなら。